モーセおよびすべての預言者から始めて聖書全体の中でご自分について書いてあることから事柄彼らに解き明かされた、聖書全部は私について書いてあるのをキリストが復活してからのその散歩の時に話された。姿を通して本当にキリストが語られていることを触れたいと思います。ヨセフという方の人生はキリストの皆がキリストを表す、予言的にキリストは表します。ヨセフを通して私たちはキリストを見ることができますし、ヨセフは私たちクリスチャンの模範でもあります。キリストに従う者として、キリストを信じる者として、ヨセフはすごい模範でもあります。それで私たちはローマ15章も考えたいと思います。聖書前に書かれたものはみんな私たちを教えるためにあって、聖書が当たる忍耐と慰めによって私たちが希望を得た。だから旧約聖書もとっても大切です。私たちに忍耐と慰めを与える。それによって私たちが希望を受ける。だから旧約聖書も読みましょう。旧約聖書からも学びましょう。そして旧約聖書でキリストについても教えられましょう。ヨセフというのは神様が選んでくださったアブラハムの孫ですね。そして彼は自分の国を捨てること、ウールという今のイラクでアブラハムがいて、そしてそこから離れなさい、家族から離れなさい、国から離れなさい、そこの月様を礼拝するその宗教から離れて、そして神様の示す地に行く。そして途中でハランというところで泊まって、そこでしばらく家族として、お父さんも一緒に行って、家族として親戚としてお父さんが死ぬまでいて、それから神様またアブラムに現れて、出てきなさい、私の示す地に来なさい、そしてカナンという国に導かれる。でもそしてこれはあなたとあなたの子孫に与えるとアブラムが言われましたね。でもすぐではない、あと400年間もかかる。まだカナン人の罪がまだもうその完全に裁かれるまでに来ていない。でもカナンというところは恐ろしい偶像礼拝があって、そして自分の子供たちを火に投げて、そのバールという神やモロクという神に捧げて豊作を求めていたところが極めて大変なところです。争いの多いところ、城壁の各町、大切な町周りにすごい城壁もあった。アブラハムはそこで貴留人として過ごして、 そしてその孫ヤコブはね、双子兄弟との争いで憎まれて、そしてもハランに戻って妻をもらうため、そして戻った時、20年後戻った時に、なんと12人の息子が、彼が望んだ奥さんと、だけ結婚していないですね。彼望んだのはラフ、でも騙された、自分がお兄さんを騙したように自分も騙された。そして7年間働いてその奥さんをもらうのに、なんとリアがいたんですね。結婚した次第ラクレではないレアさん、そしてレアさんによってまず4人の息子が与えられて、それからラクレは、ああ私息子もらわない、子供を産まないから、それでその奴隷の自分の所有物として思って、ご主人に与えて、そして2人の子供が生まれて、そしてまたリアさんに子供が生まれて、そしてリアの奴隷の子供、それでどんどん子供が増えていったわけです。4人の妻、そしてやっとラクルというサヤの罪がヨセフを生んだわけですね。だからヨセフには母違いの12人のお兄さんたちがいるわけですね。そういう状況で弟が同じお母さんから生まれると、なんとラクルは死んでしまいました。寂しかったでしょうね、ヨセフさん。実の母は、まあ、おばがいても、ね、実の母。それでお父さんが、まあ、もう最愛の息子として特別服も与える、それで余計お兄さんたちが彼を妬んだわけです。嫉妬したわけです。憎んだわけです。そしてその憎しみをもう全然もう対処しないで、悪いと思わないで、その憎しみがますます増えた。特にこのヨセフは、まあ弱いものだったでしょうね。お母さん、本当のお母さんがいないけど、その分お父さんが面倒、まあエコひいきしたわけですね。そしてなんとある日ヨセフは夢を見るわけ。そしてその夢はもうすごいはっきりしたもので、彼は黙らない。ヨセフは神様について必ず語る方です。そのところからもうキリストの雛形ですね。神様についてそして彼はね、もう兄たちに聞きなさい聞きなさい、もう私こういう夢を見ましたよ、私たちがそれぞれの束を束ねて、そしてなんと私の束はまっすぐにそびえて、あんたたちの束が囲んで近くに来て、そしておじにした。もうそれで、そんな僕たちみんなあなたを王として迎えるのかい、もうそういうような、あなたはみんなのリーダー、みんな治めるものですかと余計憎みましたね。そして少し経つとまた夢を見ました。今度は太陽と月と11の星、弟と10人のお兄ちゃん、兄たちですよね、私にひれ伏す。それをお父さんも聞いて叱ったんです。何を言うんですか、僕や私もお母様も母親も兄弟たちみんなあなたに、あなたを拝むこと言うんですか。叱ったんですけれども、心の中で蓄えた。ヨセフはそういうふうに余計また憎まれた。そしてその兄たちに殺意の思いが、 それもある目によってもうその兄たちの中で相当大変なことがもう起こっていた。ディーナさんという妹はそこのカナンのある部族のグループに侵され、そのリーダーの息子に侵されて、そして彼らはなんとその村の男子みんなを殺した。もう殺人ですよ、この10人の中のディーナとそれ、そしてまた長男というこの10人の中の一最初に生まれた特別神様のものと聖書に書いてありますね。最初の男の子は特別神様のもの、まあ、特に最初に男の子が生まれる場合、それは特別神様なの。要するにそういう立場があったんですね。ラック最初の子供、男の子として神様のもの。でもルーベンは不貧困の罪でもう神様にその分は認められない部分が、大変なグループですよね、このギャング。この12人の部族は神様の特別選んでくださった民、聖民のスタートですよ。もうあらゆる罪とひどい、そういうようなあの思いを持っている人たち。ところが黙示録を読みました。黙示録の11章最後の、最後の前 のところで21章、なんと新しい天から下ってくるエルサレム の, あの門の各門に素晴らしい真珠の門です。真珠12の真珠の門があって、なんとこの12人の部族のこの兄弟52人の名前が刻まれる、永遠輝く真珠。ギャップが大きすぎました。でもこのヨセフの存在を通して、ヨセフの苦しみと許し恵みを通して、この兄弟が救われました。この兄弟たちが偉大な変化を起こしました。私このヨセフについて再来週も話しますけれど、その時あの、ヨセフがあのキリストとユダヤ人との関係の雛形でもあることを話します。今日は特にあのこの私たち異邦人の救い主としての雛形であることを指定したいと思います。もう心の中で整理しないような恨みとか、ね、憎しみは必ず出たいんですよ。出たいんです。イエス様は気をつけなさいと言っています、ね、外側から来るものは人間を汚すのじゃないけど、内側から来るものはそれは私たちを汚してしま
う。
対処しないままでますます増えていった憎しみによって、この兄たちが恐ろしいことをしてしまいました。ヨセフはお弁当を託されて、兄たちがあの羊の番をした遠いところまで行って、お父さんの目から離れたところで、おお今来たの、あの夢見る人、今こそ殺そうと話した。一度殺した人はまたやる、一度嘘をついた人はまたやる。嘘の恐ろ、罪の恐ろしさはそこにあります。 それで、でも、やっぱり長男、ルーベンは、そこまでもダメ。帰って、じゃあ、ここの、ここの井戸、水のない井戸に投げ、投げましょう。そしてそこに入れたんです。そしたらちょうどそういう時にゲレアドからの証人のキャラが来る。エジプトに向かっていろんな素晴らしいものを売りに行く。素晴らしい調味料とかいろんなものを売りに、価値あるものですよ。そしてユダはね、やっぱり殺すまではダメ、私たちと同じ肉親ではないでしょうか、私たちの兄弟です。書いてこのキャラバンの商人たちにヨセフを売りましょう。そしたらもうその変な夢聞かなくてもいい。もう彼の立派な服はもう取ってあった。特別彼だけ持っていた服ね、それはもう奪った。そしてなんと20枚のシルバーという値段で売った。彼らはヨセフの叫びとか涙を見たんですけど、心を詰めたんです。そして闇を殺してその綺麗な服に血をつけてお父さんに帰るときにやっぱり嘘です。もう繰り返して繰り返してヤコブが騙されたのね、その人生でね。蓄えたのに、ヨセフの素晴らしい夢、それをすっかり忘れた。皆さんもどう、神様から特別この言葉をいただいた。でもいろんな逆境の中とか、もうあまりにも長引くようなその、平凡の生活の中で忘れたんです。忘れてはいけない、主の約束忘れてはいけない、主の与えた幻忘れてはいけない。幻がなければ民は滅びると書いてあります。彼はね、なんと見て証拠、証拠、ね、地にまみれ、汚されたこの地、ああ、ヨセフは獣によって殺されて焼かれ、もう裂かれて、そして死んでしまいました。そして彼は深い悲しみで涙で、なかなかみんな慰めに行っても、なかなかこの悲しみを忘れない。兄たちは余計言えないでしょ、自分たちの役は。そうですね、やっぱりすぐに告白しないと、余計罪を認めることが大変になる。そして次の章はもうこのユダについて、リーダー的な存在ね、キリストはユダの子孫から生まれたんです。でも彼はやっぱりそのどこかで働いているその罪の意識のゆえに、神様との交わりから遠く離れていて、家族から離れて、そしてその地元の方と結婚して、そして悪い、本当に悪い臭い子供たちが生まれて、神様はそういう子供たちを死なせたと書いてあるね。長男と次男、幸せな新しいスタートをしようとしてもできません。キリストだけによって新しいスタートができます。自分の力努力で人間はできません。私たちはイエス様に自分の罪を告白して、そして関係のある人間の場合それも告白して、それから新しいスタートができます。不思議に、ヨセフはどうなったでしょうか。彼はあのひどい兄たちのやったことに対して恨んだり 憎んだりしたことを書いてありません。彼にとって一番は神様ね。遠いエジプトに行って神様が共にいた、神様に祈った、神様に自分の人生がいつも委ねられていた。それが素晴らしいもの。イエス様の皆は、一つはインマヌエル、主が私たちと共にいる。主が私たちと共にいればそれなり現れてきます。現れてきます。もし、ああこの人だけは許せないとか、騙されたとか、ついそういう思いになりやすい、この世の中なんでクリスチャンはこんなひどいことをすると思う。あるいは解決した人もいます。私たちは一番素晴らしいのは神様が共にいる人生を送ることです。許しましょう。主に委ねましょう。そしたら神様の素晴らしさがますます私たちを通して表されてきます。神様の不思議な恵みによってこのヨセフは王様の偉い地位のそのポティファ、王様に使う偉い地位の人の家にポティファによって買われて、そこで仕事をしました。でも奴隷としていたないんですね。ますます彼が何をしても成功しているとかって言葉も覚えて立派に仕事する、目立つほどで立派に真剣に仕事する。それでもうそのポティファーという偉い方の家に全部任された管理を。いやもうこれで彼は新しい地でも素晴らしい輝く存在として生きられると思ったら誘惑、恐ろしい愚かな誘惑。なんとこの悪い妻がいたんですね、ポティファに。この美男子の姿の素晴らしいこのヨセフに目をつけて、そして不倫関係に招く。一回だけじゃないですよ、しつこく毎日毎日毎日。その時のヨセフの答えははっきりしてますね。あなたのご主人が、まあ、この妻よりはるかにこのご主人を尊敬していますね。ヨセフはあなたのご主人は私にその家の全部のこと任せ、それなのになんで私が彼の妻である人、の関係を作って、との関係を作って、その人を裏切ることができましょうか。そんな大きな罪私はできませんといつも逃げていた。そういう人がね、皆さんこの世の中に必要です。そういう人は目立ちます。そういう人は用いられます。そういう人は当然いるべきですけれども、今はこの世の中では珍しくなっています。その分輝く、ちゃんとしたクリスチャンは輝きますね。そしてある日 家に誰もいない、誰もいない時に罪の思いがまた余計出まして、それで彼女が彼を捕まえて、その上着を捕まえて、そして彼はその上着を残したまま、もう外をすぐ逃げていく。ちゃんと罪から逃げる、背を向けています。当然ですけどね。そしたらなんとこの恐ろしい女はね、叫ぶ。その情欲が拒まれると憎しみに変わります。世の中はこれを見ます。とんでもない。そして今度なんと偉くなったヨセフを、あのヘブル人の奴隷が私にこうやった、ああやった、私を不倫関係に誘ったけど私は叫んでと反対のことを平気で嘘ついて、そしたら裁判もなし、何のテストもなし、ヨセフはなんと刑務所に入れられ、そこにあった刑務所に入れられました。そしてヨセフは泣いて恨んでイライラしたと書いてありません。アメン。彼はまた神様が共にいた。そしてそのやった全てのことに成功があって、彼は神に任されてそこで働いていました。そういう人によって刑務所でさえも明るくなる。でも彼は不自由な人間、外側から見ればそうです。でも心が自由だ。心が変えます。心の中で神様が働いて、そして皆さんよく分かっているストーリーですよね。今度なんと王様の一番偉い人、まあこの先を出す人、王様に出す人は特別立場、もう必ず自分でテストするんです。毒が入ってれば死んでしまいますね。王様の代わりに死ぬ、そういうような立場としてとても偉い方です。彼がなんと王様に対して罪を犯した。そして一番トップの料理人も罪を犯した。二人ともいっぺんに同じ量あの牢屋に入れられた。神様はちゃんと守っていた。何年間ポティファの家にあるか書いてない。だから何年間刑務所にいたことも私たちには分からない。でも長い間と感じたと思う。そしてこの二人が刑務所の同じ刑務所に入った二人とも夢があって、彼らが次の朝イライラして顔色が悪くて、ヨセフが聞くとその夢を聞かせた。ヨセフはすぐやっぱり神様が共におられて、すぐその意味が分かって解き明かした。先を出す人は「あと3日経つとあなたはまた仕事に復帰するよ」という意味ですね。そしてこう言った「どうぞぜひまた幸せになったらこの私を思い出してください。私はヘブルの国から去られて、そして何も悪いことをしないでここに入れられました。ぜひ私のことを王様に話してください。まあ良い解き明かしを聞いたこの料理人、 もう自分の夢を見たら反対です。あと3日ね、あなたは釣り、釣られですか、死んでしまいます。あと3日、ファローの王様の誕生日で、なんとあの酒の人は死没、料理人は殺された。でもあの酒の人はね、やっぱりヨセフのことを忘れた。私たち幸せになると案外鈍くなりやすいですね。それでしばらく経つと、今度王様が夢を見ますね。神様はちゃんと確実に働いておられる。そしての夢は皆さん覚えてるね。ナイル川から太った牛7頭が余ってきた。そしてその後は痩せて醜い牛がナイル川から上がってきて、そしてなんとあの痩せた醜い7頭の牛がこの太ったピカピカのでっかいこの牛を食べてしまっても、何にも太ってね。そして同じ夢のもう一つの夢を見て、もう王様がうろうろして、その国中のあらゆるその占い師とか知恵のある人たちみんな集めて、そして解き明かしてください。これはどういう意味ですか。意味があると分かりません。そんな時に隣に立っていた先の人は思います。ヨセフを思います。王様に話すと、ヨセフはやっと刑務所から何年間だったでしょうけど、何年間分からない。王様の前に、まあ、まずそのひげを取ったり、きれいに洗って、あのきれいな服を着て王様の前に立たされたら、やっぱりヨセフらしい、私はできません、でも神様でき、すべてご存知の神様が解くことができる。そしてすんなり、もう聞くだけですんなり意味を教えてます。これから豊作が来ます。7年間の豊作、とっても溢れる、麦の溢れる、食べ物の溢れる7年間来ます。でもその後は飢饉、7年間の飢饉から王様よ、これから賢い人を選んで、そしてこの豊作の7年間5分の1を取っといて、そしてこの飢饉の時に、7年間の大変な飢饉の時に耐えられるように。その時王様は、あなたより賢い人はありません、あなた、ヨセフさん、やってください。いきなりあの奴隷のヘブル人が総理大臣になったんです。神様の時があるんです。30歳の時、イエス様もその奉仕ありました時に30歳。そしてまたこの死と復活も思わされまして、こう多くの苦しみを通って、それから んですかね、蘇ったみたいな、そういうような存在でしたね。そしてファラオはね、このヨセフも素晴らしいワゴンを抱えて、その前に彼の家来たちが走り、そして叫ぶ。王様はそ、ヨセフをその、ワゴンに乗って、そして前になんと王様の家来たちが、あぶれ、あぶれ、身をかがめなさい、身をかがめなさい、この人は偉いですよ、この方の言うこと聞きなさい。王様の次に一番エジプトで偉い方になります。そして王様の終わりの時、結婚もできて子供2人与えられた時に、神様は私の苦しみを、また私の家族を忘れさせる、ということか、前は忘れてはいない、許したとしても、でも今は忘れさせさせられたこと、幸せな力強い素晴らしい生活ができた。そして危機の時が来ますね。その時なんとファロがこう言った。ヨセフに行きなさい、ヨセフに行きなさい、お腹空いてる人をヨセフに行って産みを買いなさい。それはその決まり文句だった。そしてあの周りの国々も危機が、ヨセフ、ヨセフ、これはイエス様の救いが違法にまで行くこと、アブラハムも言われたのね、あなたのを通して、あなたの子孫を通して私は全ての祝福します。ここでヨセフはエジプトだけじゃなくて隣の国々まで夢にヨセフに行きなさい。今日は私たちが伝えています、イエス様に行きなさい、イエス様に聞きなさい、イエス様は命のパンです、イエス様は私たちを養って力を与えて共にいてくださって、どんな時がどんな大変な時が来ても支えてくださいます。イエス様は私たちの救い主でありますし、癒し主でもおられ、私たちの備え主です。ハレルヤ、感謝します。私たちはこういう福音を全世界に伝えなければならないと聖書は言っています。ヨセフはその日なが
ら
本当になんと素晴らしいあのひな形、そしてこれから、次はこの兄たちの再会の話まで言う。それは今度も楽しい。それがすっごい素晴らしい再会でしたね。そしてこれがまだユダヤ人の歴史に起こっていない、ユダヤ人がキリストを受け入れる日が近いと思わせるような予言がちゃんとあります。そしてそれもこの勝利から思わされる場面があります。じゃあお祈りしたいと思います。聖なる天のお父様、感謝いたします。聖書全部あなたの素晴らしさを語っています。メシアの来る、そしてメシアは全世界のためでおられる、すべての人にイエス様来なさい、イエス様に来なさい、あなたは招いてください。今もあなたの招きが素晴らしく感謝 輝いてます。すぐ共に追って苦労するのに私に来なさい。私はあなたを休ませに飲みます。ハレルヤ。私たちの救い主が生きておられ、そして一番高い地位、一番世界の高い王様におられ、どのこの世の中の主権、あるいは悪霊の主権よりあなたの名が高くあがめられ、そしてすべての膝があがめられ、あなたが主であることを告白する日が来ることを感謝します。主イエス様の尊い名によって感謝します。アーメン。 様、この5人を感謝いたします。どうぞ亮太さんを祝福して、よく最近廊下まで来ることを見ましたけれども、本当にバリバリの中に入ったりして感謝いたします。祝福してください。奥様も子供もいます。どうぞ祝福してくださいますように亮太君に語ってください。感謝します。そして年のりさん、感謝いたします。いつもいろんな実際的な奉仕をしてくださって、裏で働いていることを本当に感謝いたします。祝福してくださって、南さんとともどもに豊かな仕事の面も、マッサージの仕事の面も、生活も結構二人忙しいですけれども、守ってくださって、この寒い冬守ってくださいますようにお願いいたします。そして亮太さんを感謝いたします。ゆうたさんを感謝いたします。本当にあなたの素晴らしい居場所、その心で本当につらい思い出を消えさせてくださって、そしてますます強めて本当に癒してください。本当にイエス様が一緒にいることを、ご実感の中で日々過ごせること感謝します。本当にまたこの教会を通して多くの友が出たこと、できたこと感謝します。どうぞこれからもお父さんと一緒に祝福して導いてくださって、良い仕事も与えられるようにお願いいたします。一郎さんも感謝いたします。本当に遠いところで一生懸命働いていますが、エリザベスさんがいつも息子たちのために祈っていること、主が働いていることを信じ感謝いたします。一郎さんが子供の時日曜学校に来ました。感謝します。どうぞ主のことを思い起こして、主イエス様に祈ることができますように導いてください。誕生日に本当に自分が生まれたのは偶然ではなく、神様の偉大なる計画と祝福の家であったことを本当に実感として体験できますようにお願いいたします。主イエス様の尊い名によってお祈りします。アメン。亮太さん、水野さん違う方、ごめんのために祈りました。水野さん、はい、今水野さんのために祈ります。愛する天のお父様、水野さんを感謝いたします。震災の時にもう熱心にこの教会に来て、若い人たちと中で交わりを持って祝福、いっぱい受けたことを感謝いたします。どうぞ水野さん、この頃は教会生活していないけれども、イエス様を思い出すことができ、命の源はイエス様であることを本当に体験、ますますもう一度体験しますようにお願いいたします。被害者も感謝いたします。本当にハワイからここに来て、いろんなチャレンジも不自由もある中で、体もまた不具合もありますけれども、どうぞロイさんの上に臨んでください。祝福して、本当にいろんなコンタクトをオープンマイクとか教会の交わりに連れてきたことを感謝いたします。どうぞ主よ、ロイさんを励まして、その英語教室を祝福して、そしてその音楽の活動も祝福してくださいますようにお願いいたします。主イエス様の尊い名によってお祈りします。アーメン。